ダニエル書の9章を開いてください。ダニエル書の9章です。で、私たちの聖書通読の学びが、先週でダニエル書の8章まで、来て、本日は、9章に、見ていきますけれども、普段と少し今日違います。今朝ですね、いつもは、午後にすべてのこの章を一節ずつ見ていっていますが、そして午前中はその中からこのどっか抜粋していますよね。けれども今日は今朝はこれ2つに分けます。ですから朝も今からも一節ずつ前半部分を見ていきますですね。そして後半、午後に20節以降後半部分を見ます。でこの9章がこのダニエル書の中で、いやこの神様の救いのご計画にとってとてもとてつもなくこう大事な核になる部分なんですね。でそれをですね、このゆっくりとじっくりと見ていきたいと思っているんですけども、この前半部分がその前座って言ったらあれなんですが、ダニエルの捧げている、祈りなんですね。神様のご計画で非常に大きなことを神様がダニエルに見せてくださる、この示してくださるわけなんですけれども、その祈り、そこまで神様がこの大きなことをしてくださるにあたっての祈りがこのあるわけなんです。で私たちがこれをこの見ていくにあたって、神様が本当に祈りを用いてくださる、神様が祈りを通して物事を動かしてくださるということを見ていきたいんですね。祈りが空にこう剣を打つようなものではなくて、本当にこの歴史を変えて、そしてダニエルの場合は神の救いのご計画までがこの見えてくるような、そういう大きなものなんだということを私たちはこの学んでいきます。どのような祈りに力があるのか、皆さんどうでしょうか。この祈りに自分この本当に力があると感じておられるでしょうか。こうどうですか、クリスチャンの模範回答はありますとかって答えるかもしれませんけども、模範回答であって模範回答じゃないものはたくさんあって、そのように感じられないものもあるわけですよね。けどもどのような時に力があるかというと、使徒ヨハネがはっきりと話してくれて、第一ヨハネの5章14節に、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださると言っています。御心にかなった願いをするということなんですね。ダニエルはまさにこの御心にかなった願いをしている手本のような祈りになってます。では一節をご覧ください。一節二節をお読みします。メディア族のアハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年、すなわちその治世の第一年に、私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によって、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟った。時はダリオスが王になった元年、なったばかりの時であります。覚えてますか、あのダニエル書の6章ですね。このバビロンの最後の王ベルシャサルが殺されて、メディア人のダリオスが王となりましたが、でダニエルがその時に大臣だったんですね。で紀元前の538年頃だと考えられますが、その時にダニエルはエレミア書を読んでいました。で、私たちね、あの聖書を読む時ってとっても大事ですけれども、あの今は全てが整えられて、このなんていうの、大事なものをダイジェスト版みたいにこう読んでいくことができるようになってるわけですよね。ダニエル書でエレミア書って言ったら、おちょっと前に開けばいいやって それさえもなんか奥がらないでくださいよ。エゼキエル書、その前がエレミア書じゃないですか。ちょっと開けばエレミア書というのは見つかるわけですけれども、その時のダニエルはエレミアというのはちょっと前の人なんです。しかもバビロンによってエルサレムが滅ぼされて、本当にわずかなユダヤ人たちが残されていたところにエレミアがいてですよ。そして彼らが神様の言ってることに逆らって、覚えてますか、エレミア書、エジプトに下ってって彼も無理やり引き連れて行かれてしまったわけなんです。そして当時はインメールもない、そして旅をするといったらラクダに乗っているような状況であり、だいたい800キロぐらいかな、このイスラエルの地から、そのバビロンですね、当時のこのあそこのところですね。だから本当に長い距離を歩いて、このラクダに乗りながら行かなければいけない。そして今私たちはこういう、なんですか、紙でね、この文書がありますけれども、文書っていうのはこれ巻物ですよね。だから本当にこのダニエルが今ここでエレミア書を受け取っているということ自体がすごいこう貴重なものなんですよ。どういう形で送られてきたのかもわからない。バルクがね、この書き記して、いくつかに分けて、誰かが持ってきている。またエジプトで、このエレミアが書き続けたものが、そしてそれまとめられたのが誰かが何らかの形で、このダニエルのところに、この持ってきて、いたのかわからないし。で、ダニエルにとっては本当に貴重で貴重で、おそらくはもう、一生の中で一番大きかった出来事だったかもしれません。彼がまだ少年だった時に、王族にいた時にですね、まだその時にエレミアがこのエルサレムの中で予言を行っていましたから、そのエレミアが一体何を書いていたのかということは、もう喉から手が出るほど以上ですね、もう命の言葉を待っていたという感じですよ。でその時に読んだら何が書いたかっていうと、エルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年だったっていうんです。実際の箇所を読んでみます。エレミア書の29章の10節から14節まででをお読みします。開ける方は開いて、開かなくても大丈夫です、私がお読みしますが、29章の10節から。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の見告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる、主の見告げ。私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める、主の見告げ。私はあなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせると、この内容が書いてありました。70年の期間が定められている。その期間が終わればユダヤ人たちが囚われていたところから帰ることのできるという幸いな約束である。彼らはもう災いしかないんだという、そういう思いに、この陥っていたことでしょう。けれどもそうではないよ、将来と希望を与えるものであるよということなんですね。そして今ダニエルが読んでいるこの時点において538年とさっき申し上げましたけれども、クロス王が536年あたりにこのエルサレムに帰って神殿を建てなさいと言ったわけなんですけれども、もう2年そこそこの 時にですね、もうこの読んでいるわけです。だから2年そこそこでこれが実現されて何らかの動きが生じるということを彼は悟ったわけなんです。それでこれから熱心な祈りを捧げ始めます。で、私たちとかくですね、神様の言葉について、ご計画とか約束について、また特に予言ですね、時も決まっている、分かっているような予言ですから、感覚的には何度じゃあ祈らなくていいじゃん、神様がそうしてくださるんだからですよね、なんで一生懸命祈る必要あるのということになるじゃないですか。けれども、先ほどのエレミアの予言をしっかりと読めばこう書いてあるんですね。この計画を立てているって後で、あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら私はあなた方に聞こう、あなた方が心を尽くして私に探し求めるなら私を見つけるだろうと、このようにイエス様がよく言われていた、この求めなさい、あとは、なんだっけ、探しなさい、戸を叩きなさいですね、このことを命じておられるわけなんですね。で、私たちが祈りをするという意味をですね、しっかりと把握しなければいけないわけなんです。それは何かというと、神様の御心を変えるものではないんですね。ここでご計画があると言われているように、神様は計画を、人間がどういう思惑があっても変えることは決してなさらないし、絶対にご自分が思われたことを実行されるわけなんです。ですか？ではなんで祈りがあるのかというと、祈りというのは私たちがそのご計画の中に参加するための、神の御業を私たちを通して神はこの行われたいと願っておられるから、それを祈りなさいと言われているわけなんです。チャック・スミス牧師がこのように言いました。神のご計画は必ずその通りになるけれども、神の御業は祈りを通してこの行われていくと。ですから、ご計画はその通りになるけれども、神様の行われることを見るにあたって祈りが必要になってくるのだということなんです。ですね、神様はご自分のことを行われるのに私たちの助けを必要とはしませんが、私たちを本当に愛しておられるので、私たちにそのご計画の中に入って登場人物に、当事者になってほしい、その恵みと栄光を見てほしいと願っておられるわけなんです。ですね、そこで彼は祈りのために膝をかがめました。つまりダニエルの祈りはどこから始まったかと言いますと、神の約束を聞いて、神の言葉を知って、それに触発されたんですね。だから私たちはこのようにして聖書に向き合っています。神の約束と神の真実な言葉に向き合っています。で、これがある、この学びをしていく、この本当にこのダニエルと同じように読んでいく、それを信じていくことによって祈りが生まれてくるんですね。祈りが生まれてきます。3節です。そこで私は顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。彼は祈るための準備を十分に整えました。覚えてますか、あのダニエル書の6章でですね、この30日間、このダリオス王以外に、この神や人であっても祈願を立てる者は獅子の穴に投げ込まれる。で、その後に確信犯的に彼はそのまま帰ってエルサレムに向かって、戸が、この窓が開いているその部屋で祈りを捧げていたんですが、神に顔を向けて祈ったわけなんです。 そして断食をしたというのはどういうことかと言いますと、断食の役割、これを覚えておいてくださいね。食を断つわけじゃないですか。断食というのは肉を養うことを断っていくことによってより霊を養っていくことに集中できるようになるわけです。もう一回言いますね。肉を養うことを断つこと、一定期間断つことによってこの霊を養うことに集中できるわけなんです。ご飯食べること自体が間違ってるわけじゃないんですね。これ気をつけてくださいね。神様は全てのことを祈りによって清めてくださいますから、神様は本当に私たちがご飯を食べることを喜んでおられます。けれどもですね、時にこの霊を養うことに集中する、つまりご飯食べるってすごい作業ですよね。どうですか、一日のうちにご飯食べるためになんかすごい時間使ってますよね。準備から食べて皿洗って、それがなくなったことを想像してみてください。で、実際断食した人はその祝福があるんですね。やらなくてよくなるんですよ。で、かなり時間を食うんですよね。で、そうするともっと霊的なことに御言葉を読んでいく、祈っていくということに使える。で、これを彼は行いました。願い求めたって書いてあります。で、願い求めたっていうのは本当にね、答えが来ることをはっきりと期待して祈り通そうとする態度です。そして荒布を着て灰をかぶったとありますけれども、で、これは悲しみや嘆きの思いを表していて、自分を癒しめる行為ですね。このラクダの毛をこう反対にしてこの荒布っていうのは作るんですね。わざと自分の体を痛めるように、ラクダの毛ですよ、痛いよ、ちょっと傷つくぐらいですね、肌が。で、それでわざとそれを行う、罪をこれから告白するからですね、主に対して。こういうふうにダニエルは祈りにおいて信仰を持って祈り、献身して祈り、また礼拝をしつつ祈っていきます。信仰を持って祈るというのはどういうことかというと、これ簡単です。私たち賛美をするときに、歌うときに、本当に信じて祈ってるのか、歌ってるのか、やっぱり心がね、こう違う思いがどっか違うところに行ってしまったりとか、この歌の内容を本当に聞いていたら絶対歌えないよなっていう、ね、こう口先だけになってる可能性があるじゃないですか。で、祈りでさえもそうなってる時がありますね。祈りも本当にそれを信じて祈ってるのか、信じながら祈ってない、この願い求めるものをこのヤコブが言ってましたね。ちょっと開きますね、今。ヤコブの一章で、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰でも惜しげなく咎めることなくお渡りになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わず信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺り動く海の大波のようなものです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりませんとですね。この双心がいけないんです。疑っていく、なんか祈んなきゃいけないかなみたいな、ではなくて本当に信じて祈っていくんですね。そしてあとは献身と言いました。これもすごく大事です。私たちの陥っていく偶像礼拝があります。で、偶像礼拝という話をすると神社仏閣のことを私たちは考えがちですね、この日本に生きてると。けれども必ずしもそうではないんですね。それよりも私が今言っている偶像っていうのは、いろんなやっていく時の大事なことです。私たちはしなければいけないことっていうのはたくさんありますですね。しかし偶像礼拝のもとは、神の前に他に神々があってはならない。英語だと Thou shall not any other God no other God before me before って書いてあるんですね。私の前に他に神々を置いてはいけないって書いてあるんですですね。いろんな大事なことがあるわけですね。それを神様への礼拝の前に置いていくと、これが偶像礼拝なんです。だから私たちの国って偶像の国ですよ。いろいろ忙しくしてるじゃないですか、いろいろ大事なことがあって。でも本当に一番大事なこと、マルタと同じですね。本当に大事なことを置き去りにしていくんですね。献身というのは何かといったら、それを第一のものを第一のものにしていくんです。 だからもう本当に時間をとってその時に座る。もちろん私たちは生活の中で絶えず祈りなさいって言われてますから、本当に短い祈りも神は聞いてくださるし、人と話しながらも祈ることはできるし、ネヘミヤがそうでした。王の前で目つぶって祈ってませんよ、こう祈りながらね王と話していた。あとはペテルのように何か水の中に溺れそうになったら助けてくださいって、その時に主よ天と地をお作りになられた私たちの主よなんて言ったら溺れちゃって死んじゃうわけでしょ。だから急いで祈るっていうのもあります。これも神は祝福してくださいますが、時間をとって祈っていく必要がありますね。そして礼拝があります。礼拝のっていうのは何かというと、礼拝って何かというと神を神としていくことです。神様が神様のようにこの崇めていく、この神じゃなくて神を貶めながら祈ることも可能なんだよね。あたかも偶像のなんかのように、こう何もできない人であるかのように、神方であるかのように祈ることができるし、なんか不純な動機に乗っていく、この清い方であることを忘れるし、だから神が清い方であって、神が優れた方であって、神が契約を守る方であって、神がこう、これ祈り、礼拝の祈りになってきますね。でこのような形で彼は祈っていくんですね。で次4節をご覧ください。私は私の神主に祈り告白していった。ああ私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守り恵みをくださる方。呼びかけからダニエルの祈りは始まってます。神に呼びかけてます。ああ私の主、大いなる恐るべき神と。ダニエルはエレミア書を読んでいて、ユダヤ人が世界に散らばっているのがまさに神の言葉の通りであって契約の通りであったことを悟ったんですね。今このようになっていることがもう神様の言われている通りであることが分かったんです。そして同時に今度は世界中から彼らを連れ戻すという約束まで与えておられる。このことを知って、ああ私たちの主はなんと恐るべき大いなる方でしょうと感嘆してるんですね。こうやって呼びかけています。このようにして誰に祈ってるかを明確にしていく必要があるんですね。私たちの祈りはイエス様を神を知る前は明確にしないで祈っています。神社に対してもお地蔵さんに対しても、じゃあ誰に対して祈ってるのって言ったらわからないですね。アテネにあるこの知られざる神にっていうのと感じる祈り、だからでも私たちの祈りというのは明確に分かって祈っていくんです。いやむしろ呼びかけることによって今まで私たちの思いの中にあって自分の思いの中で神様の栄光を暗くさせていたものをこれ取り除いていくわけなんです。例えば新約聖書においては初代教会でペテロやヨハネがユダヤ人の議会に連れて行かれてイエスの名によって教えてはいけないという脅しを受けたんですね。で脅しを受けたことを報告してですね、このペテロとヨハネとか人たちが報告して、そして祈っていくわけなんですけれども、彼らの祈りというのがこうなってました。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。その話を聞いたときに、その彼らにとって必要だったのは神が何事も行うことができる方である。でしかもですね、彼らの祈りこれ続けていくと、その彼ら迫害を受けないようにという祈りではないんですね。迫害の中にあっても大胆に神の言葉を伝えていくことができるようにという神の御心を行うことができるようにという祈りだったんです。でこれがどうやってそんな勇気を与えられるかね、どうですか。私もそうですよ、今こうやってでっかい声で歌って説教してるけども、拷問を受けた時じゃあ本当にできるのかって、こうやって話せるのかって全然自信ないですよ。で祈るわけでしょ。で祈ったら、あなたは天と地と海とその中の全てのものを作られた方って祈ってどうですか。できるじゃないですか。信じる者に神が全能の力を働かせてくださるわけでしょ。でこれを呼びかけの中でまず祈っていくんですね。呼びかけるのが大事。まあ今は私はよく天にいるお父様って祈ってますね。お父さんであるっていうのを忘れちゃうんですね。 神様だけだと分からなくなっちゃいますよね。ここ本当にいろんな祈り方で、イエス様をよみがえらせてくださった神よって言ったね。そしたらもう死んでいるのによみがえらせてくださる希望があるじゃないですか。希望の神よって言ってもいいし、慰めに満ちておられる神様って祈っていることもできるし、慰めが必要な時だから御言葉の学びすごい大事ですね。もう今全部御言葉に裏打ちされてるでしょ。でこうやってまず呼びかけます。で次にね、その彼が言ったのが、あなたを愛してあなたの命令を守る者には契約を守って恵みをくださる方ってなった。真実な方である、この力ある方だけではなくて真実な方で恵み深い方なんだって言うんです。契約を守る方だって言うんです。契約って大事ですね。私たち契約に触れるってどうでしょうかね。お仕事、どういう関係のお仕事に皆さんついてるか分かんないんですけれども、大体ね、ある。例えば証券会社であるとか、あとは何でもいいですね、この不動産でもいいですけれども、契約の履行っていうのはものすごい大事ですよね。これによっていろんなものが成り立ってますよね。で神は契約の神なんです。で元々の契約っていう意味はこの立つっていう意味があるんですけれども、契約を破ったらこの動物がこの動物がこう切るんですよね。でアブラハムがそうだった覚えてますか。切って、そしてこれを分けて、そしてその間を通るわけです、お互いに。だから破ったらそうなるよって意味なんです。あなたも真っ二つに切られるよって意味なんです。ぐらい厳しい、神がご自身の方に一方的にそれを貸してるわけなんです。それだけ契約を必ず守ってくださる方なんです。神、何でもできる神、全てをおできになる方なんですけれども、契約に縛られた中で全能の力を働かせるわけなんです。わかりました、ね、よくあるじゃないですか、神様何でもできるのになんでこれできないんだって。いや、それはご性質に関することはしないですよ、当然。でですね、こうやって良い方である、恵みをくださる方なんだと。この恵みっていうのもヘセドっていうね、言葉で誠実を尽くすっていう意味があります。恵みの中に本当に良くしてくれる人っているじゃないですか、この世の中でもね。で一度約束したことを忘れてたのに自分本人はいろいろやってくれるっていうのあるじゃないですか。私が覚えてますよ、本当にはっきり覚えてるのは、あそこです、津波の時に気仙沼行ったんですよ。気仙沼はマグロとかの漁業で盛んなところですね。でこの救援物資持ってったんですよ。そしてね、私たちがね、この本当にここでまた立ち直ったらね、お礼をしたいですって言うから、いやいいですよそんなことって、でも名刺渡してたんですよ私ね。名刺か何かこの住所を書いたの渡した。でニュース見たんですね、このインターネットでね、気仙沼でマグロからカツオだ、あれはマグロじゃないや、カツオの漁が始まりましたって言って、ああよかったなと思ったら、ピンポンってなるんですよ。そしたらヤマトのクール宅急便なんですよ。わかりました、カツオなんだよ、カツオがあったんだ。誠実を尽くす方なんですね。恵みをくださる方なんです。そして今ここで大事なのは、エルサレムが廃墟になっているときにダニエルはこの祈りを捧げていたということなんです。エルサレムが廃墟になっているときですよ。ユダヤ人にとってこれほど屈辱的なことはなくて、辛いことがない、辛いという状況のときに彼は信仰を持って神の約束を信じて祈ったわけなんです。いいですか、絶対に忘れないでください。信仰生活を今皆さん信じて今礼拝に来てるでしょ。でも聖書にもあるけれども、数多くの人が信仰から離れています。これはもうリアルな世界の中でもそうです。なんであの人信じていたのにどうしてこうなってるんですかっていうのあるでしょ。もう見聞きしてる人は、信仰生活がある程度長い人はあると思います。でご自身もそういうふうになった経験もある人がいるかもしれません。どこが分かれ目なのか、神様の慈しみ深さ、神様は良いお方なんだ、 どんなことが起こってもこれだけは捨ててない人です。自分がどんなに調子悪くても、どんなに罪を犯してしまったとか、いろんなことが起こったとしても、悲惨なことが起こったとしても、神は契約を守って恵んでくださる方なんだ。ダニエルはここから離れてなかった、ぶれなかった。五節です。私たちは罪を犯し、不義をなし、悪を行い、あなたに背き、あなたの命令と定めとを離れました。私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち、首長たち、先祖たち、および一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主に呼びかけた後にダニエルは罪を告白しています。これまでかと言わんばかりに、あらゆる形で罪を犯したこと、これ、ね、不義を行って、悪を行って、背いて、命令に聞き従わなかったとこう言ってるんですね。告白しています。罪を告白する意味を、考えてみたいと思うんですけども、これ簡単なんですね。単純なんです。神が言われていることに同意することです。神がこれが罪だって言っていることを罪ですっていうことです。すごく楽にならないですか。告白すると白状しようってね、白状ね、なんかこう責め立てられるね時に自白します、うーっとかって、刑事のね、なんか取り締まれるんです。そういうんではないです。全然神が罪だと言われていることを罪ですっていうだけです。自分を吟味して、これは神様がやってはいけないって言ってることを私やったなって言ったら、これをやりましたって言えばいいんです。神は憐れみ深い方ですね。許しに富んでいる方です。第一ヨハネの一章の9節で、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もう一回言いますよ。すべての悪から私たちを清めてくださるんですよ。もう一回言います。まだ今寝てるかもしれない、寝て起きてるても霊的に眠ってるかもしれない人にもう一回言います。すべての悪から私たちを清めてくださるんです。アーメンですか。アーメンでしょう。どうですか。心が安堵するでしょう。解放されるでしょう。喜びでいっぱい満たされるでしょう。心が綺麗になったって分かるでしょう。今外に出たらもう全部が新しくなったような気持ちになるでしょう。負い目から解き放たれる、さっき歌いました。神は許しに富んでいます。で、私たちが、ね、罪を隠すとね、これね、反映しないともね、この箴言に書いてあるんですね。で、私たちで罪隠そうとするんです。理由は何かというと、世の中では罪を告白すると責め立てられるからですよ。許さない社会に生きてるからでしょ。だからなるべく言わないように努力するんです。で、神は正反対の方です。恵みに富んだ方です。恵みを仙台までも保たせる方です。戒めも与えられるけどね、懲らしめも。でもそれは一時期なんです。恵みによって私たちは生かされてます。そしてもう一つですね、ここでダニエルが大事な言ったこの祈りのポイントが、私たちはって言ってる言葉です。私たちが、私たちが、私たちが、これから私たちがとこういうふうに言って、責任を自分のものであるということを認めています。神様が裁かれるときに、他の人がしたことを私たちに責任を取ることはないです。ですね。自分が行ったこと、これのみに神様は、この責任を問いかけられます。ただダニエルの場合はですね、さらに一歩進んでるんです。これ鳥なしの祈りと言いますけれども、さらに一歩進んで、自分が必ずしも犯していない罪なのに、私たちと言ってですね、私たちと言って、あたかも自分が犯しているかのように告白してるんです。これなんでかというと、 ダニエルはユダの民から自分を引き離すことができなかったんです。他人行儀になれなかった。自分もユダヤ人なんです。ユダヤ人が民として犯した罪について自分がユダヤ人であるということから離れることはなかったんです。神に与えられた愛のゆえに、この神の民として選ばれていることから切り離すことはできなかった。ちょうどエレミアがですね、同じように愛歌を歌って、この愛歌の中にはまるで自分自身が罪を犯したかのようにずっと話していってる姿があります。でこれが取りなしの、この神様から与えられている愛なんですね。どうでしょうか。自分の家族、また日本人、自分の民ですね。いろんな問題が起こっているときに、ああよかった、私は天国に行けるから、まあ他の人はね地獄に行けるね、じゃないでしょう。悲しみがある、伴っている。そしてその重い心を持って神の前に出て、そして神様から憐れみを受けるように祈っていくことができるわけなんですね。では7節です。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通りユダの人々、エルサレムの住民のもの、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で、近くあるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと私たちの王たち、首長たち、および先祖たちのものです。憐れみと許しとは私たちの神主のものです。これは私たちが神に背いたからです。ダニエルは聖書をしっかりと見ていく中ではっきりしていることがありました。いいですか。神のみが正しく、人はその義の基準に至っていない、達していないということです。神のみが正しい方なんだ。これが聖書が一貫して示している人間の姿であります。慰めはですね、神はそのことをすでに知っておられて、もう事前に知っておられるから、それに従って私たちを救うご計画を立てておられたということです。裁きではなくて、恵みと憐れみによって人を救おうとしておられるわけです。ノアの時代の洪水の後に主が語られました。私は決して再び人のゆえに地を呪うことをすまい、人の思い計ることは初めから悪であるからだ。人が思い計ることが初めから悪であるから、もう洪水による裁きによっては裁くことはすまいと言われたんです。もうもしに正しさに従って人あの神様の義に従って裁く形で人を治めるっていくのであったら、人はもう滅んでいくしか方法はないと神が分かったので、だから別の方法で恵みの原則によって人々を取り扱っていこうとお決めになったんです。そうですよね。この人って恵みによって変えられていくもんなんですよ。何か失態をするね、こう間違ったことをする人に対して、じゃあどうしようかと、もう本当にひどいことやってるから、もう怒ってね、もう叱るべきだっていう意見と、いやちょっと言うだけでいいよねっていう意見あるじゃないですか。もうそれだけで裁かれてるって分かってるから、自分がだからあとは言うだけ でその恵みに触れた時に、人は悔い改める機会が与えられるでしょう。これを神様が行われてるわけです。今ここで不面目は私たちのものですと言いました。神は正しい方で、けど不面目が私たちだって言ってるんです。罪が私たちを引き離してるんです。神が引き離してるんじゃないんです。すごい大事ですね。もう一回言いますよ。罪が神から私たちを引き離してるんです。神が私たちを引き離してるんじゃないんです、ね、私たちがね、なんか悪いことやると、お前なんか罪を犯したから、だからお前とは絶交だってやってないんですよ。じゃなくてこうやってるんです。神がおられるでしょ。で神は手を伸ばしてるんですよ。でも自分が罪を犯して 自分の方からこうやって離れていってるんですよ。時々あるじゃないですか、このこちらで手を伸ばしているのに相手の方が拒んでいくってことありますよね。こうで本人は、相手側は自分も拒んでることさえ気づかずに、なんで私のところにあの人は来てくれないのかって不満を言っている、勘違いしているってのがあるでしょ。それがよくあるんです。何か悪いことが起こると神を非難するんです。人間は特にいつもは神を認めてない人が悪いことが起こるときにだけ神の名を口にします。なんでこんな悪いことを 神は許されるのか、愛の神だったらこう言うんですね。これはどういうふうに言い換えると、自分は正しくて神が悪いっていう立場なんですよ。私の判断が正しくて、私の知恵が正しくて、私が神だったらこんなことしないのにと言って、でそれで神が悪いとしてるんです。この考えを変えるべきです。逆なんです。神が正しい方で人が不面目悪いんですよ。ということですね。そしてあとダニエルはこの罪がなんかね、あちょっと間違ったことを行ったなっていう一回性のものではなくて、軽々しいものできて、すべてのユダヤ人ですね、いろんなところにユダヤ人、またいろんな階層の人たち、王であったり、あと一般の人もそうですね、そして先祖から犯した罪も全部言い表しているのは、ダニエルにちゃんと聖書の知識があったからです。これ後から説明しますが、このバビロン捕囚というのが、ただその時の人が何か悪いことしたからバビロンによって、なんかこのちゃんとその政治家がちゃんとうまくいってなかった、私たちそういうふうに考えるじゃないですか、なんかいろんな悪いこと起こるとね、今も日本でとか世界でいろいろ起こってるじゃないですか、ああなんかこのなんか政治こういうことをやってるって、この重箱の隅をつつくような形でマスコミは報道するじゃないですか、ね、しかし神様の視点というのはそうじゃない時が多いです。でここでもダニエルはそういう、なんていうか、近視眼にならず、もっと眼鏡を、ちゃんと神様の眼鏡を持っていて、それで見ているので、こういろんな人をひっくるめて罪の告白をしています。10節、私たちは私たちの神主の御声に聞き従わず、神がそのしもべである預言者たちによって私たちにくださった律法に従って歩みませんでした。イスラエル人は皆あなたの律法を犯して離れ去り、御声に聞き従いませんでした。そこで神のしもべモーセの律法に書かれている呪いと誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神に罪を犯したからです。神は大きな災いを私たちにもたらすと、かつて私たちと私たちを裁いた裁き司たちに対して告げられた御言葉を成就されたのです。エルサレムの上に下ったほどの災いは今まで天下になかったほどですと、律法について書いてます。神様はご自分の民イスラエルをこよなく愛され選ばれました。イスラエルが主なる神の声を聞いて主に信頼して従うことを神は願っておられました。でね、律法という言葉ってちょっとニュアンスがね、よくないんですよ。律法という訳、日本だと何ていうのかな、こうなんか縛るものって感じですね。でアメリカで law って話すとね、法律とこの意味が同じだから law っていうね、 L-O-W だから、なんかこう L-O じゃない L-A-W だ、 L-O だと低いだな、間違った、 L-A-W ですね。でそういう法律みたいに取ってっちゃう。しかしトーラっていうんですね、ヘブライ語は。トーラっていうのは教えるって意味です。だから子供と大人の関係みたいな、先生とこの生徒みたいな、そういう教えていく、指導するみたいな、つまり神が本当に愛しておられて、でこれにのっとって生きていけば幸せになれるんだよっていうふうに、この教えておられる、その人たちの益をもって神様が与えておられるものなんですね。でその立法から離れていったことによって今起こっていることが成就したんだって言ってるんです。でそこでさっき話した話なんです。神様はモーセを通してトーラをお与えになった。 でモーセというのは誰かと言ったら、このイスラエルが民族がこれから約束の地に入るのを導いてくれた人です。このカナンの地に入るときにね、まあ、彼自身は入ることはできなかったんですけれども、最後にこのヨルダン川を渡る前のところですね、約束の地に入る前のところで申命記、彼の最後の説教が載っています。そこでもうすでにモーセは律法が与えられたばかりの民に対して、これから守っこういうふうに行っていったら祝福されるけれども、行わないで背いていったらこれこれのことが起こる、これこれのことが起こる、そしてまた守らなかったらもっとこういうことが起こって、ああいうことが起こって、具体的なことを書いていってます。もうイスラエルの民は歴史は分からない歴史ではなくて、もう了承済みの歴史になっていたんです、ヨシュア記から。でクライマックスがどうなるかって言ったら、この約束の地入っていった約束、これから入る約束の地から最後は引き抜かれるっていう風なところで終わってるんです。引き抜かれる、この植えたものが引き抜かれるですね。彼は入植したわけでしょ、約束の地に入植したのを今度は逆に植えられるのが、この抜かれてしまうっていう、そこで終わってるんです。そしてこの異邦人の土地でこの虐げられていくっていうのがあって、そして神様が本当に憐れんで心を尽くして主に立ち返るならば、神様の憐れの霊が、憐れみの御霊が注がれて、彼らは戻ることができるっていうふうになってるんです。でですか、それでそれが紀元前の1400年ぐらいにモーセが話したんですよ。それが紀元前の722年にアッシリアによって行って、そして586年にユダがバビロンによって成就したわけなんですよ。だからダニエルにとってバビロン捕囚というのは、まさに何百年もかけて、この何百年も前から神様がイスラエルのために与えていて、これやっちゃいけないんだよって言ったことを見事にやった結果として、今起こっている、まあいわゆるお仕置きだよね、うん、その懲らしめを受けたんだということを悟ったんですね。歴史の中で、神の救いの歴史の中で、もう今は自分たちはこういう時期にいるんだということがはっきりと分かったんですよ。こういう神様の計らいがあった。だから神様の怒りがあるんですけれども、本当にこんな災いを見たことがないという怒りな、あのことなんですけれども、その怒りの中にも愛があることを知ったんです。私たちね、神様の懲らしめを表面的に見てはいけません。何か悪いこと起こるじゃないですか、この戦争なりなんかいろんなこと起こるじゃないですか。でそして神様のこういう取り扱いについて表面的に見てはいけない。その中にも神の愛があるんです。深いですよ、本当深いですよ。こういうレベルで私たちはもっと大人の愛を持っていかなきゃいけない。成長する愛、成熟した愛を見ていかなければいけない。こういう悲劇の中にも何かがあるんですよ。神の取り計らいがあるんです。神様は前もってお語りになる方です。前もってこういうことをしたらこうなるよっておっしゃる方なんです。それを話すと私たちはとかく、そんな不吉なことは話さないでくださいって耳を塞ぐ傾向がありますよね。そんな悪いこと言わないでくださいよって。でもね、親が子供に赤信号絶対渡っちゃダメ、車にひかれるよって言ったときに、そんな車にひかれるなんていう悪いこと言ってはいけませんって言ったんですか。でも今あるよね、何かこう悪いことある、危機があるって、こういう悪いこと起こるよって、悪いこと言うこと自体が悪いっていうふうにされちゃう時代にいるじゃないですか。しかし神様の泣き叫びの声なんです。こういうことが起こるよ、呪いが来るよ。で次いきましょう、13節。この災いはすべてモーセの律法に書かれているように私たちの上に下りましたが、私たちは不義から立ち返り、あなたの真理を悟れるよう私たちの神主にお願いもしませんでした。主はその災いの見張りをしておられ、それを私たちの上に下しました。私たちの神主の御業はすべて正しいのです。私たちが御声に聞き従わなかったからですというふうに言って、 こういうことを下したのに私たちはお願いも主にしませんでしたということなんですね。祈りもしなかったということですよ。祈りが足りないんですよ。無関心なんですよ。鈍っちゃってるんですね。私たちがこのいろんなことが起こった時に神様は語ってくださっているんですね。平穏な時よりも危機の時とか困難な時に大きく語ってくださいます。このイスラエルの歴史の中でも預言者がたくさん送られた、エレミアですね、あとそのエレミアの前にもたくさんの、この見たことあります、皆さん、この中あのなんですか、あの、表、表なんていうんですかね、時代表、タイムスケジュールってなんていうんだっけ、タイムライン、英語で、日本語で
最近タイムラインって言って
る、タイムラインって言ってるね、日本語で。あ、そうだ、フェイスブックもタイムラインじゃん。ね、あるでしょ、ね、でそれで調べてみると、預言者って、この預言書が、この預言者がいつ出てくるか、ちょっとね、偏りすぎてんの。どこかって言ったら、アッシリアに捕囚される前とバビロンに捕囚される前なんですよ。集中してるんです。いや、もうちょっとこうね、まんべんなくやったらいいんじゃない、ほら、なんか、あの、日本の地下鉄みたいにね、こうちょっと後続列車が遅いから、ちょっとこうまばらにさせるみたいにね、させていった方がいいんじゃないの、それぞれの時代の人にと思うじゃないですか。ところが非常に偏ってるんです。理由は大きく語ってるんですよ。おーいってこう言ってるんですよ。困難が来た時、危機が来た時って神様は大きく話します。C.S. ルイスっていう人がこう言ってました。私たちが快楽を喜んでいるときに、その両親に支えておられると。しかし痛みの中にいるときは叫んで語っておられる。痛みは耳の聞こえない世界を呼び覚ます神の覚醒器だ。で、今ここでダニエルも、主はその災いの見張りをしておられると言ってます。その災いについてずっとこの見ておられた、この神様の思いがあった、大きな声があったんですね。で、15節です。しかし今、しかしという言葉が聖書に出てきたら注意してくださいね。しかし今、私たちの神主よ、あなたは力強い御手を持ってあなたの民をエジプトの地から連れ出し、今日ある通りあなたの名を挙げられました。私たちは罪を犯し悪を行いました。主よ、あなたのすべての正義の御業によって、どうか御怒りと憤りをあなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から収めてください。私たちの罪と私たちの先祖たちの悪のために、エルサレムとあなたの民が私たちを取り囲むすべてのもののそしりとなっているからです。しかしという言葉によって、ここからエルサレムの回復を願って祈っているわけなんですね。エルサレムで今神殿が破壊されて廃墟となって異邦人に踏み荒らされているけれども、それに対して神様が憤りを示してくださいと願っています。ちょうどエジプトの時のように、エジプトの時にイスラエル人が虐げられていた時に、エジプトのパロに対して怒りを神様が表されたように、今同じようにこのバビロン、あの、本当にその、荒らしている、それに対して怒りを示してくださいと祈っているわけなんです。そして大事なのはここで、主の名のゆえにそれを行ってくださいということです。あなたの名を挙げられましたとか、あなたの町とか、あなたの聖なる山とか、あなたの民、主の名のゆえにエルサレムを治めてください。彼らの行ったことの正しさではなくて、神様のゆえに行ってください、神様の一方的な憐れみのゆえに行ってくださいということなんです。いいですか。私たちが同じなんですね。神様が祈りを聞かれるというのは、私たちが何かいいことをやってるから祈りを聞いてくださいではなくて、神様の名前が挙げられるために祈りを聞いてくださるんですよ。神様のためにやってるんです。私たちのためっていう以上に、私たちが救われたのもそうです。いいですか。覚えて、これもね、私たちが良い人間だから救われたんじゃないでしょ。悪い人間でも救われた、いや、悪い人間だから憐れんで救んでくださったのでね。理由わかる？ エペソ書の1章の6節で、恵みの栄光が褒めたたえられるためなんだと。いい人救ったら、これ普通に考えてよ、いい人救ったら、お、その人がいいじゃんなるじゃん。悪い人救って良くなったらどうですか。お、奇跡って思うじゃん。で、誰に行くの。それ直してくれた人に栄光が行くでしょ。直してくれた人のおかげだになるじゃない。これを皆さんに神様行ってらっしゃるんですよ、ね、なんか私がなんかよくされるのは申し訳ありません。いい、それやめて、やめて、やめて栄光がどこに行くのか。自分が救われて、よくされて、本当に自分の受ける価値なのによくされて、どんどんよくされたら誰に栄光行くんですか。自分じゃなくて神様に行くんですよ。恵みの栄光が褒めたたえられるためなんです。この祈りを持って私たちは望んでいきたいですよね。そして17節です。私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと願いを聞き入れ、主ご自身のために御顔の光をあなたの荒れ果てた聖女に輝かしてください。私の神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちのアレッサンダ様とあなたの皆がつけられている町をご覧ください。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。主よ、聞いてください。主よ、お許しください。主よ、心に留めて行ってください。私の神よ、あなたご自身のために送らせないでください。あなたの町と民とにはあなたの名がつけられているからですと願い求めたっていう、さっきのね、あそこの言葉ですよ。もう何度も願いを聞き入れてください。御顔を輝かしてください。耳を傾けてください。目を向けてください。心に留めてください。送らせないでください。ここまでの積極的な祈りをしないといけないんですね。で、神様必ず聞いてくださいます。で、そこまで言わないから聞いてくれないっていう話もあるんですね。あの不正の裁判官のところでイエス様言われました。主は夜昼神を求め呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放って怒られることはあるでしょうか。しかしそうやって祈っている、訴えている人がこの地上に人の子が来るまでにいるかどうかって言ってるんですよ、ね、それを神様は求めておられるわけなんです。そして今ここで神の名がつけられている宮、神の名がつけられている民だって話をしてるんですね。で、ソロモンも神殿を捧げた時に、この宮すなわち私が私の名、あなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに夜も昼も音明を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてくださいっていう、ご自分の名を置いているって言うんですね、神殿に。いいですか。神様が名を置いているってのはどういうことかって言ったら、神様の名によって神様の栄光を表してくださる力とかいろんなものを見せてくださる場所なんだっていう、現場なんだって言うんですよ。イエス様の名によって私たちが祈っていれば、イエス様の栄光がそこで現れてくる現場になっていくんだということなんですね。これを神様が私たち、この聖霊の宮と言われている私たちに表しておきたいと、表したいと神様が願っているんですよ。そしてここにね、御顔の光をあなたの荒れ果てた聖所に輝かしてくださいって言うんです。顔を輝かしてくださいと、ニカーっていう顔ですよ。いや、本当そういう意味です、ね、顔を輝かすって言うと、ほら光ってる顔、ね、眉が動いてるでしょ。どういうふうに表せばいいか分かんないんだけど、好意を向けてる、要はね、そういう意味です。神様のそういうことを願ってらっしゃる。だからアロンが祝祷しました。で、これを最後の祝祷にしたいと思います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。どうかイエス様の御名によって私たちがこの名を置かれているということ、神の御顔が輝いているんだということをたっぷりと味わってください。そして皆さんの生活が神の聖女となっていきますようにお祈りいたします。では祈ります。愛する主よ、ありがとうございました。 あなたがこのことを行ってください。私たちは罪深きものであります。私たちは罪を犯しました。お許しください。今具体的にいろいろあると思いますが、今この今までは自分のうちに隠していた罪を今あなたに明らかにこの告白いたします。お許しください。そして私たちの正しさではなくて、あなたの御名のゆえに私たちを祝福してくださいますように、あなたの御顔を輝かしてくださいますように、イエス様の御名によって私たちの生活が立ちますように、周りにいる人たちの生活が立ちますように、足並みの人を立たせてくださったこのことを行ってくださいますように、イエス様の御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。
アーメン。